業療法士ミキティの子供の話。 Hey, what's up? Thank you so much for coming here and listening to my podcast channel. Yay! さあ始まりました。ミキティです。今日もお聞きいただきありがとうございます。前半は書籍子どもの理解と援助のために感覚統合 Q&A 改訂第2版より掲載されております Q&A を毎回一つずつピックアップしご紹介させていただきます。この書籍は日本感覚統合学会会長土田玲子氏の監修のもと、専門家のみならず保護者、保育、教育者向けに感覚統合の考え方を正しく分かりやすく解説しています。今までの感覚統合の話とリンクする内容になっていますので、ぜひ振り返りながらお聞きください。そして後半は前回に引き続き司会の桜田さとみ先生の登場です。こちらもお楽しみに。 Okay, here we go! Question 7. エスカレーターには乗れるのですが、エレベーターは非常に怖がります。どうしてでしょうか？では、つまずきの背景と援助の考え方について感覚統合の視点から探っていきましょう。エスカレーターとエレベーターの違いは何でしょうか？どちらも昇降するための機械ですが、エスカレーターは周りを見ることができる広い空間で動いていますし、エレベーターは閉じた狭い空間で動きます。見た目も体からの情報の受け取り方にも違いがあります。頭や体の動きを感じる感覚、前庭感覚に偏りを持っている子どもは視覚からの情報に多く頼る傾向があります。エスカレーターは動く方向や速度を視覚的に捉えやすい乗り物ですが、エレベーターは視覚的な変化がないにもかかわらず、上下の方向の加速が生じます。前庭感覚の情報が正しく処理できず、視覚に強く依存している子どもがエレベーターに乗ると、視覚情報には変化がないにもかかわらず、動いている感じがするので、混乱するかもしれません。空間や奥行きの学習にも前庭感覚と視覚の発達が関与しています。私たちは自分の体を基準に空間での方向性や空間の広さ、物との位置関係を学習します。自分の体の捉え方が曖昧なため、体を指標にすることができない子どもは、遠い近い、高い、低いなど空間の中の位置関係を正確に捉えることが苦手です。このような子どもはいろいろなものを比較、対照することで自分なりの空間の捉え方をしているのかもしれません。エレベーターの中は空間の指標となるものがないために、子どもは自分の位置を定めることができず、不安を感じる可能性も考えられます。また、触覚の情報処理に偏りがある子どももエレベーターを嫌う場合があります。このような子どもたちは、触られることを不快に感じ、怒りや不安の感情が引き起こされやすいので、狭い空間の中でいつにもなく近い距離に 他人が近寄ってきたらとても不快で不安になるでしょう。エレベーターの中は閉じられた空間のため逃げ出すこともできず、じっと我慢するしかありません。このような子どもたちにとってエスカレーターは自分で人との距離を調整することができるため利用しやすいと考えられます。また結果がどうなるのかという予測が立たないためにエレベーターを怖がる子どももいるかもしれません。エスカレーターは動き方や目的地を見て理解することができますが、エレベーターはどうでしょう。目的のところへ移動するものではありますが、子どもにとってはそのプロセスを見ることができないために、次がどうなるのかという予測が立てにくい乗り物です。子どもは経験の中で自分でドアの開閉ボタンを押して操作できることや、昇降ボタンを押すと押した番号の階で止まるというスイッチとエレベーターという道具の因果関係を理解していきます。それは次に起こることを予測する能力が発達してきたことを意味します。このようにエレベーターを怖がる子どもの行動の背景には様々な理由が考えられますので、それぞれの理由に応じて対応は異なります。エレベーターに乗れないことがその子どもの生活にどれだけ重大な影響を及ぼしているのかも考えて対応していきましょう。本日はエスカレーターには乗れるのですが、エレベーターは非常に怖がります、どうしてでしょうかというご質問の回答でした。次回はブランコで激しく揺らすのが好きで長時間続けるのですが気持ち悪くならないのか、いつか落ちるのではないかと心配している、こちらの回答をお伝えいたします。ワンダーランドの子どもたち。このコーナーでは子育てに関する書籍をご紹介したり、ゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。本日は前回に引き続き司会桜田さとみさんに登場していただきます。今回も盛りだくさんの内容になってますので、ぜひお楽しみに。では皆さん、さとみ先生をお呼びします。さとみ先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、歯医者さんで聞かれるお子さんの悩みだったり、歯並びはどう決まる、お口の良い姿勢3つ、口腔機能発達不全症のお子さんにできること、予防することなどお話しいただきまして、これらのことはベースは赤ちゃんの時から始まっているというお話でした。早速今日なんですが、どういったお話になるのかお聞かせいただけますか？
そうですね、前回話させていただいたお口の機能っていうところだったんですけれども、そのお口の機能を作るベースはもう赤ちゃん時代から始まっています。なので、当院では赤ちゃん歯科を行っているんですけれども、歯が生える前からの赤ちゃん歯科をおすすめしています。
なんで歯が生える前からなんですか？
そうですね、歯が生える前からこうお口触っていくことで、歯が生えた時にこう歯ブラシに慣れやすかったりとか、あとはこうお口の中触っていくことでこう舌の動きが上手になっていくので、授乳がこううまくできたりとか、あとはお口を触ることでこう体が緩むっていう効果もあったりっていうのもあります。
そうですね、なんか前回体がガチガチの赤ちゃんがいらっしゃるっておっしゃってましたもんね。
そうなんですよね。でお口をこう触って舌の動きが上手になってくると、これが食べることだったり話すことっていうにもつながっていきます。で最近ですね、赤ちゃんからもすでに顎とか歯茎の状態に左右差ある子って それなりに行って、こういったところからも口を見るとある程度体の使い方も予想できるんですよね。
そうなんですか。
はい、例えばこうむき癖がどっちかにあるかなとか、うんうん、おっぱいがあまり深飲みできてないんじゃないかなとか、うんうん、股関節の状態大丈夫かなっていうのを口を見て分かることもあります。
へえ。じゃあ口腔機能を育てるのはお腹の中にいる胎児の体内の時から始まっているって聞いたことあるんですけれども、これって本当なんですか？
そうですね、おっしゃる通り、お口の機能のベースはやっぱりお腹の中にいる時からもうすでに始まっています。例えばお母さんのお腹の中でどんな姿勢でいたかというところですね、
うんうん、
で赤ちゃんがお腹の中でこうまん丸な状態で手がお口の近いところにあると、こう指しゃぶりの練習をしたりとか、うんうんうん、そういったことでこう飲み込む練習だったりっていうのもしますし、うんうん、しっかりこう感覚を入れてあげるんですよね、
うんうんうんうん、
でやっぱり、ね、お母さんの姿勢の状態もとても大切ですし、
うんうん、
ホルモン状態も赤ちゃんのホルモン形成に大きく関わってくるので、
やっぱりつながってるんですね、
うん、そうなんですよね。お母さん自身が自分の心と体をケアするってとても大切だなと思っています。
うん、確かに
生活リズムやこう自律神経をしっかり整えていったりとか、うん、普段の姿勢を意識したり、うん、ストレスをためすぎないっていうこともとても大切ですね。
うーん、いやーすごい大事ですね。なんか妊婦さんってね、結構、うん、働いてらっしゃる方も多いので。
そうです ね、
結構意識されていない方って多いんですけれども、これ実際にはとても大事な時期だということですね。
そうですね。
じゃあ生まれてからなんですけれども、生まれてから普段のお世話、赤ちゃんのお世話ですね、抱っことか、はい、ねんねと姿勢とか授乳の仕方とかって歯医者さんから見てなんかコツとかってあるんでしょうか？
そうですね、例えば抱っこだとしたら、こう抱っこ紐で赤ちゃん抱いてこうねんねしちゃった時に赤ちゃんの頭がこうガクンと後ろに行っちゃうこともよくあるかなと思うんですけども、その状態でいるとどうしてもこうお口が開きやすかったりとか、となると舌がこう下に下がってしまっていい呼吸や飲み込みっていうところができなくなってしまうかなと思うので、なるべくこう赤ちゃんの頭はしっかりちょっと顎を軽く引いたような姿勢を保てるといいのかなと思います。これ寝る姿勢とかもそうなんですけれども、で授乳をするときはこうなるべく深飲み、ラッチオンっていうんですけれども、乳輪ごとこう深く吸着した状態で授乳していただけると、こう舌を上手に使えるかなと思います。で最近こう舌小体短縮症といって、舌のベロの裏の筋が最初からこう短い子も多くて、となるとなかなかこう舌をうまく使えないという子もいるので、まあ、一度歯科でそういったのもご相談に乗れるかなというふうに思います。でこういった特に最初の3ヶ月の関わりってとても大切で、こういったのが発達のベースを作っていくかなというところです。で最初赤ちゃんってこうおっぱい飲むために丸い C カーブの姿勢なんですけれども、そこから徐々にこう体を伸ばしていくことで顎の成長もさせてるんですよね。顎をしっかりこういい方向に育てていきます。それがこうお口の機能だったり歯並びっていうところにもつながっていきます。あとはですね、なるべくこう環境の中で左右差がないように育児していくっていうことも大切になります。例えばこうベビーベッドの向きだったり、お布団の向き、お食事の時の椅子の位置だったり、お母さんの声かけの方向がこういつも同じ方向ばかりだと、どうしてもそのお母さんの方に向いちゃったりとか、一方方向ばっかり向きがちっていうことになるので、そうなるとお口や舌の使い方にも左右差が出てきたりとか、顎のずれにもつながっていきます。こういったことが将来の歯並びにも大きく影響してくるので、なるべく一方方向だけじゃなくて両方の方向を向かせたりとか、あとは抱っこもですね、抱っこするときに右だけじゃなくて左右手両方の抱っこをしたりとかっていうのも大切かなと思います。あとは赤ちゃんのむき癖とかあることも多いかなと思うんですけども、早めになるべくちょっと改善してあげたりとか、 同じ、あとは同じ姿勢でずっといないっていうことも大切かなと思います。同じ姿勢でずっといるとどうしてもやっぱり凝ってしまって緊張がどこかに緊張が出たりするので、同じ姿勢になっちゃって例えば抱っこで同じずっと姿勢になっちゃった時は出した時にしっかりこう体をほぐして動かしてあげるっていうこともいいかなというふうに思います。
で今は姿勢の話をしていただきましたけれども、ね、姿勢が取れるようになると離乳食も始まりますよね。
そうですね、う
ん、これっていつぐらいから始めたらいいんでしょうか。
離乳食ですね、離乳食なんですけれども赤ちゃん食べる前に実は準備をしています、うんうん、その一つが指しゃぶりだったりこうおもちゃ舐めをしながら準備しています、うん、で指しゃぶりってこう歯並びに影響するから良くないんでしょうってよく聞かれることもあるんですけれども、実は赤ちゃんにとってはとっても大切な行動になります。指しゃぶりってこう手とお口を合わせるダブルタッチって言われるんですけども、うん、指しゃぶりすることでお口のだったりかのボディイメージっていうところを作っていってあげたりとか、うんうん、しっかりこう感覚を入れてあげてるので、うん、そういったので自分の状態を分かったりとか、うん、そういったのが食べることだったり話すこと、うん、準備っていうところにもつながっています、
うん、ですよね。なんか、ね、結構汚いからっていう風に、ね、考えられている方もいらっしゃって、
そうですね、
指しゃぶりを、ね、やめさせるっていう方もちらりと聞いたことがあるんですけれども、うんうん、やっぱり結構重要な動作の一つですよね。
とても重要ですね。もう歯並びに影響してくるのはもう4歳以降という風にも言われてますので、うんうん、赤ちゃんのうちはぜひたくさんさせていただけたらなというふうに思っています。
そうですよね、それがやっぱり食べる準備になるってことですもんね。
そうですね。で離乳食なんですけれども、うんうん、離乳食は月齢ではなくて、うん、お口や全身の発達に一人一人こう合わせていくってことが大切かなと思います。
本当にそうですね。
そうですね、例えばですね、うん、食べ方だったり、うん、与え方だったり、うん、その食形態っていうところもとても重要になります、
うんうん、
例えばこうどうしてもこう一口量が多くなっちゃうことってあるかなと思うんですけれども、うんうん、一口量が多いと少ないではお口とかの中の動きって全然異なってくるんですよね、
うんうんうん、
あとはその食べ物をあげるときにそれがどこに入るかっていうところでも、うん、こう噛む動きを引き出せるかっていうところにもつながりますし、味覚形成っていうところにもつながっていきます、
うん、大事ですね。
そうですね。なのでスプーンの大きさとか形状も結構大事になってくるかなと思います。
うん、たくさん持ってらっしゃいますもんね、さとみ先生、スプーンの種類を。
そうですね、で離乳食時期にこうお口を閉じてもぐもぐして飲み込むっていう練習をしていますね、
うんうんうんうん、
なのでこの頃から丸飲みの習慣をつけないように工夫してあげたりとかっていうのもとても大切になりますし、うん、こう食べる時の姿勢ですね、うん、食べる力ってこの姿勢とも大きく関わってきたりとか、
うん、
将来的に噛む力っていうところにも関わってくるので、うん、姿勢をぜひ椅子のね、どういった椅子を選ぶかとか、うん、どんな形であげるかっていうところも大切かなと思います、
うん、
で最初赤ちゃんっておっぱい飲むときは乳児嚥下といって赤ちゃんの飲み込み方なんですけども、そこからこう離乳食を通して大人の飲み込み方を覚えていくので、これがなかなか抜けないとお口が育ちにくいっていうところもあります、
うんうん、はい、じゃあ、あれですね、本当に私も結構ですね、丸飲みをするお子さんとかをよく見ていたりとか、はい、あと話を聞くのはやっぱりそのままね、救急車で運ばれるっていうお子さんがいらっしゃるので、その食べ方、赤ちゃんの食べ方から大人に変わっていくっていうのはすごく大事、そのためにはいろんな行動があるっていうことを今お話ししていていただいたのですごく勉強になりました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ実際にですね、どんな風に環境面って整えたらいいんでしょうかね。
そうですね、うん、今お話ししたように普段のお世話の仕方、うん、抱っことか寝の姿勢、授乳ってところも気をつけたりとか、
うん、
離乳食ね、あげ方とかっていうところも大切ですし、
うん、
あとは環境面って言えると、赤ちゃんってこう自分で自ら動く自発運動をすることで発達していくので、
うん、
なるべくこうその運動 邪魔してあげ邪魔しないというか、なるべくこう動きやすい環境を作ってあげるということも大切かなと思います。なるべくこうお家にいるときはこう薄着にして、おむつもこうかさばらないように、なるべくちょっと裸に近いような状態で動きやすい環境、畳とかもねすごい動きやすくていいかなと思います。思いっきりこう自由に動けるような環境を作ってあげれるといいかなと思います。
そうですね、
赤ちゃんってこう泣きますけど、泣くことで実は呼吸の練習もしてるので、泣いた時にこうすぐ抱っことか授乳とかではなく、なんで泣いてるかなってこう考えながらある程度見守っていくっていう関わりも大切かなと思います。今いろんなね便利な育児グッズもありますけれども、なるべくこう赤ちゃんの発達をこうしっかり見守って邪魔をしないように工夫できたらいいかなと思います。なのでこうお座りとか立つってこともこう自然に覚えていくので、練習とかは特に必要ないかなというふうに思っています。
なんか私作業療法士でお子さんの体の発達を見てるんですけれども、歯医者さんとこんなに関わってるんだなっていうのを今回ね里見先生と実はイベントで以前お話をさせていただいたことがきっかけで、このように今回ゲストにお呼びしてるんですけれども、すごく赤ちゃんの歯の発達っていうのは姿勢だったり食べることだったりすごく大事だったっていうのをここでなんか改めてみんなにお知らせできる機会ができてすごく私も嬉しく思ってるんですよ ね、 今日のお話の内容をちょっとまとめてみると、そうですね、いろいろお話いただいて、歯が生える前からの赤ちゃんの歯医者さん、これはとてもおすすめだということですね。なぜかっていうと、もう歯が生える前からのケアがすごく大事ということですよね。そして口腔機能を育てるのはお腹の中にいる体内胎児の時から始まっているということと、普段のお世話、抱っこやねんねの姿勢、授乳の仕方、そして左右差がないような育児の方法、あと指しゃぶりはとても大事だよということと、ね、今皆さん結構悩まれている方も多いと思うんですが、離乳食のお話、時期は年齢月齢ではなくてお口や体の発達に合わせることが大事ですよというお話もいただきました。そして最後に環境面を整えること、赤ちゃんは自分で動くということで発達していくので、なるべく、動きやすい環境を作ってあげるっていうのが大事だっていうお話でしたね。いやーすごくこれ子育てしている方もそうですし、やっぱり支援される方がこの情報を知っているとまた関わり方が異なってくると思いますので、ぜひ前回のポッドキャストと合わせてもう一度聞いていただければなっていうふうに思いました。
はい、
じゃあ最後に何か里見さんから今頑張ってらっしゃるお母さんだったり支援の方に向けて一言なんかありますか？
そうですね、当院今私が赤ちゃん歯科をやっていたりとか、あとお腹の中のお話しさせていただいたんですけど、そういったところの話をマタニティ歯科教室だったりとか、実際離乳食教室っていうのを管理栄養士、当院の管理栄養士と一緒に行っています。でそれ以外にも当院予防歯科で赤ちゃんだけでなくて、大人とかご年配の方も家族でこう一緒にご覧していただいているケースもとても多いんですけれども、なかなかこう赤ちゃんがいるとお母さん自身のお口のケアってなかなか回らなかったりすると思うんですけれども、保育士がいましてこう無料託児サービスもやっているので、ぜひこう利用して一緒に親子で予防に取り組んでいってほしいなというふうに思っています。で歯並びもなんですけど、こう虫歯のなりやすさも遺伝より、あと環境面ってとっても大きいんですよね。というのは親子って生活で生活環境がとても似やすいんですよね。でお子さん虫歯にさせたくないっていう、思いあると思うんですけれども、結構こう気をつけるのって、例えば虫歯菌をうつさないように気をつけよう、食器の共有をしないようにしようとか、そういうふうにそこを意識される方も結構多いんですけれども、それよりも環境面を整えてあげるってとても大切で、 生活環境って先ほど言ったように親子ですごい似やすいんですよね。例えば食べるダラダラ食べる習慣とか、その生活っていうところで規則正しい生活をこう親子で一緒にできることで虫歯予防だったり歯周病予防っていうところにもつながっていくので、ぜひ親子で一緒に取り組んでほしいなというふうに思っています。
はい、里見先生ありがとうございました。で、里見先生のところは保育士がいるので、ママが歯医者さんで歯を見ていただいている間託児もしてくれるんですよね。そして栄養士さん、管理栄養士さんが食育の指導もしてくれる。そして里見先生のように、ね、赤ちゃんから歯を見てくれる専門家の先生がいらっしゃいます。一人で子育てに悩まずに、ぜひ一緒に子育てしていってほしいなと思いました。はい、 いや前回今回ととてもためになるお話を聞けました。すごく勉強になりました。皆さんいかがでしたか。では今回は里見先生と一緒にお送りしました。皆さん子育て頑張ってくださいね。
頑張ってください。
はい、ではまた。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組が障害を持つ人やその家族、兄弟への理解や自然に寄り添うきっかけになりますように。お相手は子どもの作業療法士ミキティでした。 So that's it. Thank you for listening. See you next time. Peace.